産動学研究所の坂本です。大変遅れて申し訳ありません。非常に遅れない。弊社はライオンハウスさんとか、どちらかというと、今日、専門のコンサルタントですので、あまり人数を取ってた専門家もないので、社会貢献型を中心にやらせていただきます。一言で言いますと、真ん中の2番のところに書いてあるんですが、切り口を整理すると、これはなかなかいいなと思ったんですが、見学作業体験型を中心として、実際業務への関与、退院職場滞在型ではありますが、職場がありませんので、ですが、お客さんとどんどん連れていくという意味で、いろいろ外にはできます。あと、有能社員の人間力というふうになってますが、先ほども有能というのがですね、ちょっと今考えたんですけど、例えばですね、野球をやってますと出て、大学生と野球をやりましょうとか、アマチュアの前にやりましょうっていうのと、いきなり一郎だの松井だのと、例えば野球をやりましょうというのを考えるとですね、例えば本当にプロとプロの戦い合いのような有能な同士のところに、例えば学生さんが入ってですね、ちょっと分かるのかなっていうのもちょっとありましてですね、あんまり高すぎるんじゃなくて、学生さんが分かる単位のかなり有能というようなところを選ぶのも大事かなというふうにはちょっと思っておりまして、私が優秀だとは言いませんが、かなりこういろんなテクニックを使ってですね、やるんですけど、どれぐらい分かってくれるのかなと、この前もそういう話をした時にちょっとやっぱりよく分かりませんって言ってました。ですから、いきなりエベレストに登れとかですね、富士山にも高いし、ちょっとした山に登るときにですね、そういう意味の有能というのがいるのかなというふうに思いまして、ちょっとこれは感想です。あとは今年変えたいというところを星印をつけてます。ちょっといろいろなものをぐちゃぐちゃ先生の切り口を入れてやってみましたら、ちょっと私はよくわかるんですけど、こうやってマトリックスかなんかにした方がいいかなという感じがしましたので、これはあまりできないです。で3番はちょっと置いときましてですね、5番のインターンシッププログラムが非常に興味がありましてですね、ここにあるような代替案ですとか、切り口だとか、私が学生の頃に先生に学んだ時のイメージを思い出しながらですね、結構ムームになって、ちょっと挑戦してみましたら、結構面白いですね。ですから、このパターンの考え方は非常に面白いんですけど、このやっぱり数字の4と5が何が違うのかとかですね、この辺の当てはまりの基準がやはりちょっと設定しにくかったなと。ただ方向とか重み付けっていう意味ではかなり良かったなというふうに思っておりますので、ぜひこれをもう少し進めていかれたらというふうに思いました。あと最後に書いてありますが、やはりどういうテーマでどういうそのインターンシップのメニューを作るかということで、多分企画に関してはかなりいろいろ整理ができつつあると思います。でこれは私が物事が成功する三原則っていうので、まずちゃんといい設計図がありますかというのがあって、人の設計図、仕組みの設計図、事業の設計図というので、設計図作りに今非常にフォーカスされているのができつつあります。ところがですね、それがいい設計図ができても、じゃあ10人で対応しますよというと、その10人ですね、その設計の意図通りにちゃんと動けるとか、こうやればいいんだよっていうのをちゃんと落とし込む、で発揮させて、能力が高めるというところはまた全然違う、またそのノウハウだと思っておりまして、そこがちゃんと落とし込めないといくらいい設計を作っても動かない。それからこれが一種の製造なんですね。それから最後はですね、できるようになった、もともとできる人がいても、最後、運用っていうのがあるんですね。で、現場で引き受けてですね、ちゃんとそれをやっていくという、この、3つの3拍子のような設計、開発、運用というのをですね、全体がスッといかないと、成果が出ないというふうに思っておりまして、それからこのインターンシップの研究の課題についてですね、設計図作りはかなりいいところまでいったなと、それからあと開発というか、その関係する人たちにちゃんとそれを落とし込んで、発揮させるまでの力をちゃんと落とし込んで、最後、発揮させるというようなことについては、まだまだ課題があるなと、ここはかなり難しいと思いますが、ここをクリアされたらと思って、この開発運用はむしろ企業側の問題ですから。梅沢先生にお願いするということよりもですね、むしろこの企業の人たちだけで極端に集まってですね、どうしたらいいかねなんてね、うちはこうやってますよというような相談をするタイプのテーマだとは思っております。感想を言いました。あとコストパフォーマンスというか、コストとそのベネフィットというか、この辺は こういうのをやってですね、何のためになるかっていうのはかなり出ると思うんですが、かなり定量的に出にくい、まあ、定性的なところが多いと。ところがコストだけは確実にかかると。ご参考までに続きますと、例えば年収600万の社員をですね、まあ、1年間に雇うと、まあ、600万になりますと。で、時間給、その時間給っていうのはですね、600万の社員は3300円の給料で割ると。給料をその労働時間で割ると3300円。ところが会社はですね、3300円払っただけじゃなくて、教育費だとか通勤代、オフィス代、全部払うと総掛かり費用っていうのがあってですね、それは大体いろんな会社でも2倍から2倍半かかるんですね。そうすると、まあ、例えば3300円の場合に6600円、これが1日にカッキンカッキンこう、あ、1時間ごとにですね、上がってるわけです。それから半日、例えばあの学生諸君の相手をすると、例えば 6600×4 っていうことは、もう3万円近くになるわけですね。ですから、3万円かけてですね、やってるんだというような意識は多分学生諸君にはないかもしれませんが、それぐらいのことをですね、例えば2週間あるとですね、毎日チャリンチャリンとお金が落ちてる。ですからそういったものを考えて、その、まあ、企業の経営者というのはやっぱり何か判断するわけですね。ですからそういったものに応えれるだけ の, その仕組みだとか運用、まあ、そういったものをですね、ちょっと考えてみるのも、これはもうお話ね、一つ出たと思いますけど、まあ、別の意味でですね、大事かなと思っているという感想なので、あんまり気にしないと。以上です。
ありがとうございました。何かご質問、ご意見ありますか。まあ、教育という仕事を一緒にやってきているものとしてですね、思いはあなたとかなり同じことがあって、人を育てたということが一体どのぐらい価値を持つことなのか分かってごらんなさい。あなたの教育でそれをちゃんとこう存在することができますかって言われたときにできないですよね。だからそういったそのコストや何かをまともに問題にされるようなところではないところで、もっとこう、必要性をちゃんと理解してもらうとかですね、そこのところはこういうことにつくのやっぱり例えば定性というか質的な問題というのも自分認識しておく、あるいはいろんなことを言われたときに対してそれを答えられるような理論武装をしておくということが必要ですが、例えばさっき鈴木さんが13あったけれども、それは現場から上がってきたものだけれども、13がカオスとしての13ではなくて、整備をするとこういうことになりますよということをきちっとこう把握されたということです。私は関島さん、人事部長としての関島さんが、その現場の受け入れ部門の方々に対して、どれだけのオーソリティを持ちるか、どれだけの、説得力で話ができるかということに関して、すごい、一つの武器が、持っていただくことができて、こういう形でスパッと整理してあげるんですね。多分発表の仕方にもよりますし、現場は運動になると思うんですので、そういった意味でもご活用いただけるようになったというふうに思っています。それでは最後になりましたが、本日もよろしくお願いいたします。
コンサルティングです。レースの資料になりますが、一番上の資料1の1になります。弊社で考えた、まあ、今年の夏のインターンシッププログラムについて、私の方からお話をさせていただきたいと思います。まず開催期間になりますが、8月の下旬から9月の上旬、これは昨年と同様を考えております。形式としては約2週間の集合研修型を考えておりまして、1回につき大体10名ほど、それを3ターンほど回して、全体で30人を今回対象とさせていただきたいと思っております。 で内容としてはコンサルタントワーク実体験ということで、過去の案件をモデルとしたケーススタディ、例えば弊社が得意とする SAP 絡みの実績構築関連のコンサルティング業務等のケーススタディ等をチームで行っていただくような内容というのを考えたいと思っております。それに加えて弊社で行っている CSR 活動の一つであるビーチクリーン活動にも参加を考えております。開催場所としては弊社のオフィス と、ビーチクリーンの方では神奈川県の三浦市になります。指導者としては弊社のコンセプトと数名をつけていて、その内容によってその人数というのを調整したいと思っております。昨年との比較例の変更点になりますが、点を挙げています。1つ目は、学生数を、増加しました。昨年は若干名となっておりますが、今回は30人以下に変えております。その理由としては、昨年の目的としては、弊社社会貢献であるとか、社内活性化というのを、重点を置いておりました。今期についてですが、それを採用直結型、また知名度向上というところにフォーカスをしたいと思っておりますので、たくさんの学生さんに参加していただいて、弊社の業務内容であったりだとか、弊社の会社の名前というところを知っていただきたいということで、学生数の増加を考えております。で、2つ目の変更点としては、コンテンツの内容の変更を考えています。で、昨年は管理部門での業務を行っておりましたが、よりリアリティというところを持たせたいと思っておりますので、弊社の本業であるコンサルタント業務というのを体験していただけるような内容を考えています。で、この重視のことも書いておりますが、で今まで、お客様との非常時契約等を遵守しておりまして、なかなかそういったリアリティを出せやすい業務というのはできなかったんですが、今期については一歩踏み出して、システム構築関連等の、コンサルティング業務というのを体験していただきたいと考えております。で、その変更の理由としては4番によりますが、訴求対象者の実数を増やして、知名度であったりだとか、なかなか、知って理解いただくのが難しいそのコンサルティング業務というのを、知っていただきたいというのが1つ目で、2つ目としては弊社の業務のリアリティというのをお伝えして理解を促進をしたいという点になります。で、リザーチ方式の方ですね、今回は全部使わせていただいて、その使い勝手の5番のところに書いておりますが、1つ目として、リザーチ方式のサンプルの方では、技術を3つとしていただいていたかと思うんですが、弊社インターンシップ実施の目的に、知名度の向上も、重視しているため、技術を3つ出させていただいて、4つとしております。で、2つ目になりますが、厳密に点数の対象だけで、優劣を決めるのは難しいものの、各代替案の傾向を把握するには十分なものであって、有意義な方法だったと思います。で、今回の4分ほどでした代替案、弊社の方を挙げさせていただいておりますが、例えばこちらであれば、代替案1と代替案3といったところが、ポイントは、ベネフィットのポイントが高いですけど、で、その2つを、注目して、その中で、どちらがいいか、メリット、メリットと考えて決めていったらいいのかなというところで、こちらの無駄な方式というのは、役に立つなと感じました。以上になります。
補足させていただきますと、先ほどもちょっと申し上げましたけど、まずかなりこれチャレンジングな僕の逆にですね、30人っていきなり引き上げて大丈夫かっていうのは内心思っておりますけども、コンサルティングワークは、グループでやるものなんですから、弊社の場合はですね、ですので、ひょっとしたらその2名以下っていうところ引っかかっちゃうかもしれないんですけど、やはり何人かの方に学生さん同時に入っていただいてやらないとリアリティが出しにくいということが一つあります。ビーチクリーンは富川さん、永井さんにも大変ご支持いただいているということではございますが、ここは弊 社の社員があらゆる部署から結構集まるところで、しかもゴミを拾って、バーベキューをするという非常にカジュアルな場所なものですから、そこで少しでもこう先ほどの、いろいろ見たい方の方に、息抜きをしていただければという意味でこれはキープをしているという、ことですね。あとその最後の点の知名度向上というところ、これは会社さんによってはむしろさらに逆にこの3つの方に分解できるんじゃないかと、社会貢献とですね、知名度向上するのも採用条件のためでしょうというようなご意見もあろうかと思うんですけれども、私どもの会社で言っている知名度向上のイメージはですね、まず、ここに来ていただいた例えば30人の方が、直接、弊社を指導していただかなくても、いやなんかバーベキューやって社長とゴミ拾ったみたいな、こう学生の中でこう口コミで伝わるということとか、非常に気の長い話ですが、中長期的には、我々のお客様になっていただくということなんですね。いろんな意味含めておりますので、ちょっと独立して書いて、あとはこの先生がお考えになられたこのツールをいろいろこう使って、実際に点数は先ほど永井さんちょっとおっしゃってましたが、いやこれ3だろうとか4だろうとかやり始めるとおわけわかんなくなるので、最後に書かせていただいたように、傾向を見るという意味で非常にこう分かりやすく、学生さんの意向から今度企業の意向を伝えていくという点で、参考にさせていただけるフレームかなというふうに思いました
。若干上から30名ホップ、ステップ、ジャンプなのか、まだステップの段階なのか、そうするとジャンプは300人ぐらいになるかと思うんですが、野村さん、その辺の具体的からのコメントというのをいただけますか。
弊社では大体もう最後昨年ですか、30名弱20名集めてるんですけど、受け入れる部門にもよると思うんですけども、弊社というのは、社員数できますとね、全社的には今1万4000弱ですけども、実際にインターンシップという形で実施しているのは東京支社、東京の事業所でやってるものですから、あそこの事務所だけで言いますと受け入れと言いますか、弊社の社員数でいうと1400名ぐらいあるように、1300名かな、いるいます。それでなんとか30名受け入れて各部門に振っているということがあって、御社の、アビムさんのところとアビムコンサルティングさんのところでどういう部門で受け入れてやるかによって人数構成というのが変わってくると思いますけど、あと期間について、2週間、今弊社も1週間程度、ちょうど2週間先ほど の弊社の間では2週間ぐらいというので、長さはその程度で書きますけれども、人数以下によっては、ね、ましてその職場、循環、うちの場合は、同一じゃなくて循環型にしようかと思っている内容がすると2週間に当たらないのかなというのと、あと先ほど、全体的なその方向性見合いにとって待ち望んでいるんですけども、本社の場合で30名で2週間というのが、多いか少ないかというちょっと判断が迷うと思いますけれども、部門と そのバランスと、部門にかける負荷ですね。結局その先ほども話ありました、社員の時間を取るというのは全部コストがありますので、そことこうバランスをどう取るかと。で逆に、コストじゃなくてその社員にとってもそれ教育、事前から言えばティーチングイズラーニングというのが続きますので、でそれも教育講師から考えれば別にコスト面に考えなくてもいいのかなと。何のバランスを取りながらされたらいかがかというのが率直な感想になります。
私から率直にこう社内的なコンセンサスをどう取りになりつつあるのかなといったようなことをもし
大変なことするというですけど、正直まだこれコンセンサスが取れているという段階ではなくて、人事グループの中ではあるんです。で、まあ、従前からその採用に限らず、我が社はユニークで、まあ、各社さんもそういうのは常にあると思うんですけども、まあ、社長からはその採用において、まあ、アビーム、まあ、しかないとは言わないんですけども、アビームらしいそういうブランディングとか、実際の採用直結活動というのを考えようというような指示はまああると。それはおぼろげながらつながっているということが率直なところですので、これから各部署と調整をしていかなければいけないというのはあります。ただ、弊社の場合に、まあ、場所が実際その今、野村さんから、本社で1400名の中での28名というお話ありましたけれども、まあ、弊社本社部門は全員の席ありませんので、管理部門だけで言いますと本当に200名切るような形ですけれども、まあ、プロジェクトということでお客様先に常駐するような形でやっておりまして、まあ、東京中心としたプロジェクトの全体数で言えば、まあ、同じぐらい1400名ぐらいかなというふうに思います。で一番のハードルはやはりこの米印なんですけれども、このお客様先で受け入れてもらえるっていう話がどのくらい成立するかということが本当に、まあ、大きくてですね、まあ、逆に言うとそのリアリティが今ないので大変歯切れがあるんですが、そこがクリアできればおそらく現場の負荷というのは、その実業務であればあるほど作業を分担できる、まあ、電通さんの学生さんに向いたそのバンキングシステムというほどストレートではないんですけれども、特にそのシステム構築という方に振ると少しハウトゥーを、まあ、教えると、作業が分担できるということで、ハードルはだいぶ下がるかなというふうには思っております。それが冒頭のご質問に戻るとまだ人事部なんでございまして、お恥ずかしいですが、それが正直なところです。
ご質問とか、まあ、今の点も非常に大きなハードルだと思いますので、
研修の中にあるビーチクリーンですか、これは一日ですか。
一日です。
そうですか、はい、これは先ほどなんか気分転換とかおっしゃってたようと思ったんですけど、これは特になんかこう意図を持ってやるというやり方ではないんですか。
もともとですね、弊社の、まあ、CSR っていうのは大げさじゃないんですけど、社会貢献っていうことで三浦さんと協力してですね、社員が大体80名くらい出て、
社員の一緒なんで
80人ぐらいで社員がこうザーッとこう2往復ぐらいしてゴミ拾うんですね。でそこには必ず社長もいることになってまして、まあ、私も行きまして、実際今年井上さんと石川さんは私はそこで始めましたって言ったぐらいだったんですけど、そういう中に混ざってもらうということなので、ここの負荷はあんまりほとんどなくて、むしろ若手の働き手が増えるので三浦さんにも感謝されると思うと。
ちょっと私は別のいいと思ってますね。例えばトイレ掃除をしなさいとかよく世の中にあってね、でただきれいにすればいいってことではなくて、それを通じて何を学んだのかとかですね、やっぱりトイレ掃除も段取りがあったりトイレがあったりですね、そういうので例えばゴミを、まあ、例えば半日かに切りかけて、まずどういう目的でやるのかとか、でそれをどんな段取りであって役割分担どうしてで何とかってちゃんときれいな技術をだんだん磨いていって、それから最後まとめて、まあ、今日のこれから何を学んだろう、まあ、そういうタイプのことをやりになるのかなとも思ったんですけど、ここまでのじゃなくて、
ね、そうですね、今さんもおっしゃったほどのことはないんですけれども、ただ、やはり一つには、まあ、コンテストみたいなのやりましてですね、やっぱりゴミただ拾うだけじゃなくてちゃんと分別しましょうとか、分別度合いがちゃんとしてるかとか、あと本当に浜辺にものすごいもの落ちてるんですよね、ゴミじゃないだろうみたいなエンジンとかですね、バイクのですので、まあそういう中の気づきってのは確かにあります。ただポイントはそれよりは弊社の社員と触れ合っていただいて、いろんな考え方がある、あるいはいろんな部署でこんな仕事をしていると、しかもまあ なんかそういうカジュアルな場所ですから、学生さんにも非常にこう話に入りやすいという、そちらの方に思っております。
この日はそれでもいいです。